The start of a new era in your trail journey. 100 miles, 100 times. This podcast program is brought to you by Answer 4.
ポッドキャスト100 miles, 100 times。この番組は日本を代表する100マイルレーサー、井原智和選手と一緒にお届けしております。こんにちは。ウルトラランチドミンゴでございます。生涯で100マイルを100本走ろうと決めた男がおりまして、今回も皆さんお呼びいたしましょう。井原智和選手、トモさんです。どうぞ。
ドミさん、こんにちは。
どうもです、どうもです。
先ほどは、どうも。
はい。じゃあちょっと冒頭に。
はい。
番組のドア頭ではありますけれども、トモさん、お聞きくださってる皆さん、ね、なんとかお元気で無事で、この番組にアクセスいただきまして、本当にありがとうございます。聞いていただけてる、こうやってね、我々も収録できてるということが、なんか純粋に幸せだなって思っちゃうような、そんな、タイミングではございますけれども、引き続き、ね、みんなそれぞれできる防御を、できる限りやってまいりましょう。まずは番組、ちょっとね、この番組聞いてる間、ほっと一息お楽しみいただければと思ってるんですけれども、
はい、
いやいやいや、さてさて、トモさん、
はい、
さっきちょっとありましたけれども、本日が、4月の10日金曜日、
そうですね、
午後8時をちょっと回ったところというタイミングですけれども、同じく本日4月の10日、午後3時ですかね、午後に、ポッドキャストアワードという、
はい、
ポッドキャストを聞くべきポッドキャストを称えたいみたいな、そういう、アワードがありまして、それの授賞式が、Zoom というオンライン会議システムを使って、開催されまして、ノミネートされた20番組紹介と、大賞を受賞された番組の、称えるというようなそういうイベントがありまして、そこでもトモさんと2人でちょっとね参加させてもらってたんですけど、
そうですね、
はい、残念ながら我々、100 miles 100 times は受賞には至らなかったんですけどね、なんかノミネートされてる20番組それぞれ中の人たちをまあ実際見ることができて、なんかすごい熱い人が集まってんなっていうのは、すごい感じましたね。
なんかジャンルは違えど、やっぱり好きなことを何かこう配信したいっていうような、うん、そんな人の集まりだったのかなと思いましたね。
ね、
ミネートされたのが、古典ラジオっていうところ。
そうですね。まあ、大賞に、はい、選ばれたのが、まあ、歴史深掘りバラエティみたいな。
はい。
番組でしょうかね。ね、僕も何エピソードか聞いたことあるんですけど、
はい、
実際むちゃくちゃ面白い。
面白いですよね。
受賞されたのも納得かなと思いました。
とにかく話してる側が古典が大好きで、誰よりも大好きで、それ僕なんかいくつかエピソードあるんですけど、僕が聞いたのがガンジのやつで。
ガンジのやつ、
うん、ガンジは実際どんな人でみたいな。で、そんなに なんだ大人げないみたいな。そんなところからどうやって感じになったのかみたいなことを話すんですけど、僕は予習時代そんな古典っていうのはあんまり興味なかったんですけど、ちょっとまた聞いてみたくなるような感じになりましたね。
ね、はい、まあ、ともあれ、ノミネートされたのも我々がこの番組100 miles 100 times が最終選考に選んでいただけたのも、ね、これ聞いてくださってる方の推薦があったからということですから、繰り返しになりますけれども、本当皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんいつも聞いてくれてありがとうございます、
はい、今後ともよろしくお願いいたします、
はい、
ということで、はい、本編いきますかね。
いきますか、
ね、今回エピソードナンバーは49番目となりますけれども、はい、ゲストをお招きしております、冒頭から、ご紹介してまいります、小野正弘選手、今日はお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
番組で、ね、聞いてくださってる方も、はい、聞こえ方でちょっとお気づきになられてるかもしれないんですけれども、はい、今回は、いつものおなじみの、リビングデッド by Answer 4収録ではなくてですね、実はトモさんと僕も遠隔地におりまして、はい、オンライン会議システム Zoom を使って、4拠点収録、
そうですね、
になっています、小野さん、ちょっと、画面越しではありますけれども、どうか今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。早速、ちょっと来歴といいますか、いろいろ質問しながらご紹介してければと思ってるんですけれども、群馬は水上のご出身で。
はい、そうですね。
もうよ、小学生ぐらい、小学校入学前からなのかな、ひょっとして。スキーにはもう本当に幼少期から親しまれてたというような。なるほど、なるほど。群馬水上というのは雪深い感じなんですか？
そうですね、スキー場も結構いくつかありまして、まあ、はい、群馬でも真ん中辺から南の方は全然降らないですけども、うんうん、北の方は新潟すぐ隣なので、はい、結構そこそこ降りますね。
で、小学校からも、部活としてクロスカントリースキーに取り組まれてたと。
そうですね、クラブ活動というんですかね、
学校の部活としてスキーがあるってことなんですね。
そうですね、
トモさんご出身長野ですけど、
はい、
長野とかもやっぱり小学校からそういう部活ってあったりするもんなんですか？
そうですね、山深いところになってくるとやっぱりスキー部っていうのはありますよね。話なんですけど、まあ、近くだといいですか、ね、そこら辺っていうのはスキー部って確かあったと思うんですけどね。なんか水上っていうとなんかこう谷川岳とか、なんかあそこら辺の旭岳とかそこら辺を思い浮かぶ、結構山深いところなんですけども、小野さん、水上の中でも結構山深いところにこう育ったんですか？
そうですね、でも水上の中でも一番手前って言ってもなんか分かりにくいですけども、一番
シティボーイ、
スキーでもないですね。なんもない
っす。いや。で、その、小野正弘選手なんですけれども、はい、まあ、トレイルランナーであることはもちろんなんですが、例えば、井原さんだと、フィジカルアーティストとか、まあ、日本を代表する100マイルレーサーとか、そういう、まあ、肩書きといいますか、種目を、代弁するような言葉があったりしますけど、小野選手、自分でどう、アスリートとしてどういう種目ないし、どういう肩書きというふうに思われています？
そうですね、自称だとマルチスポーツアスリートとかですかね。
マルチスポーツアスリート。じゃあ、水泳とかも含めて。
そうですね、あんま得意ではないですけども。
ちょマルチじゃないウルトラの中でもこうマルチっていう、その、ランニングの中でマルチ、短いのも得意だし、本当もう200マイル以上の超ロングも得意っていう意味のマルチってことですかね。
まあ、得意というか、何でもやりたいっていう方ですけどね。
実際、小野選手は、まあ、ねえ、まあ、トモさんの100マイルも超長距離なんですけど、それをはるかに、まあ、上回る超距離というか、なんか得意にされてるという印象がありますけれども、その認識は間違えてないですかね、小野さん。
そうですね、まあ、得意ですね。
大学生の時にエクステラのような、まあ、ちょっと複合山岳スポーツというか、そういったものを取り込まれて、社会人になられてからは、チーム戦のアドベンチャーレースなんかにも取り込まれてますけれども、もう20代若い時から、どうでしょう、日をまたいで、活動を続けるようなスポーツを得意にされてた、ないし好きだったっていうような感じなんでしょうかね。
そうですね、あんまり 20代の若い頃とか、そう長いレースってなかったかなっていう感じがして、うん、まあトレイルランニングとかも、100キロじゃない、100マイルとか、1日かかるようなコースって、まだ10年とかそのぐらいかなと思うので、うん、20代の前半とかはそこまで長いのはやってなかったですね。まあせいぜい8節目とかはそれぐらいですかね。はい、
なるほど。でも、まあ、ちょっと、あれですね、アドベンチャーレースって結構大会によっては、日をまたぐようなものも結構ありますもんね。
そうですね、結構多いですね。海外とか大きいレースだと。
そういう、まあ、長い時間、かけて取り組むようなものが、もともとやっぱり得意、まあ、ないし好きなんでしょうかね。
もともと得意というか、なんかそういう長いのに出てみたら結果が出てきて、まあ結果が出るとやっぱやってて楽しいなと思うと思うんで、で結果そういうのを続けていったら、まあより得意になってきたかなっていうのはあるかもしれないですね。
では、小野選手、戦歴といいますか、ちょっと振り返りを、お願いしたいなと思うんですけども、TJAR、トランスジャパンアルプスレース、小野さん、これ初めて出られたのが2012年ということになりますでしょうかね。
そうですね、2012年が初めてで、まあ1回だけですけども。
はいはいはい。なるほど。あ、なるほど。TJAR はその年のみ。
そうですね、うん、抽選で落ちたりとか、選考会は行ったけど、本戦は予定あってやめたりとかで、なんだかんだ1回しか出てないですね。
なるほど。で2012年その翌年には、舞台をヨーロッパイタリアに移されて、2013年14年15年とトルデジアン出場されてると思うんですけども、
はい、
8位5位5位
そうですね、
まあ結果が出ると楽しくなってくるっていう、まあそのまんま、
そうですね、まんま。
まあ超人しか出てこない、超人しか出てこないってね、言われるこの番組ではありますけれども、うん、またえらい超人出てきたなという感じです。
ですね、
でこ の, トルデジアンは昨年2019年が、大会自体の開催10回目っていうので、記念大会、これってトルデグレーシャーって呼んでいいんですか、トルデグラシエなんですかね。
ちょっと発音がわからないですね。
まあ、氷河の道みたいな意味ですよね。意味
としては。そうですね、そんな感じ、
うんうん。トルデグレーシャーとちょっと称してしまいましょうか。2019年はそういうちょっと記念大会、特別開催が なされたトルデグレーシャーっていう大会がありまして、トルデシアン自体も200マイル330キロの長丁場なんですけど、それをはるかに上回る450キロ以上。
そうですね、450で実際は、500近かったんじゃない、体感的に。GPS で見てて、うん、ちょっと途中でバッテリー切れたりとかいろいろあったんで、ちゃんと取り切ってないんですけども、多分500ぐらいあったんじゃないかなと思います。
しかも、この大会特別開催ということで、出場するアスリートは、主催者から招待された100名のみというものだったんですよね。
招待ではなくて、通常の330キロの方で120時間以内に完走したことがあるとか、ほうほうほう、ある程度のレベルぐらいっていう感じですかね。で選択ですね。
そのレギュレーションを満たした、まあ、100名が出走されたということなんです
ね。そうですね。
そこで、トモさん3位ですから。
すごいですね。そのやっぱり仕切りっていうのはやっぱりそれなりに高いんですよね。今言ったその招待されるっていう。
そうですね。120時間だと、まあ、通常の方が800人、900人参加なんですけども、まあ、100位とかそれぐらいまでじゃないかなと思いますけども。
なんか僕も日々100マイル、100マイルって言ってて、結構当たり前に話してるんですけども、まあ、リスナーの方でも、なんかその100マイルやったことないとか、これから始めたいっていう人にとっては結構よくわからない、例えば100マイルだったら160キロとか40時間とか、もっと自分も、いや逆に今も自分、小野さんの話を聞いてちょっと自分もちょっとわけわかんなくなってます。そんだけ長くなってくると105時間とかですよね。
ちなみに、うん、まあそうですね、ちょっと具体的なところで言うと、このトルデグレーシャー、大会自体の制限時間というのは 何時間に設定されてるんですか？
何時間でしたっけ ?200 だったかな覚えてないですね。
いや、ちなみに小野さんのフィニッシュタイム
は120時間とか130時間のそれぐらいだったと思う。ちょっとも
う、単位がすごいですね。単位が。
まあ、平たく言うと6日っていう。
そうですね、それくらい。
電卓使うレベルですよね、トミさん。
そうですね。
いや、そうです、そうです。いや、トモさん、なので、まあ、100マイルっていうのも相当な、まあね、よく旅にも例えられたりとかしますけれども、
そうですね。
うん。うん、それを、まあ、上回る、
うん、
これだから、やっぱり今回もゲストがレンジの違うスポーツでの、アスリートということになりますけど、
う
ん、
そうですね、
と、うん、だからこそちょっとトモさんお聞きしたいことあると思いますんで、ちょっとアスリートトーク、うん、
そうですね、この、うん、やっぱりもうこの距離っていうのはだんだんだんだんこう長くなっていって、そしてあれですよね、この得意っていうのもこう合わさって、得意だからやっぱ好きになって長くなってっていう、これ以上また長くなる可能性はあるんですか？
何ですかね。
どこまで行っちゃうのかなみたいな。
単純に長いだけっていうよりかは、まあ、山要素とかそういうなんかトータルの感じの方が好きなんで、まあ、単純に距離だけにはいかないかなとは思うんですけども。
そうなんですよね、長くなると単純に走力だけじゃ済まされないというか、いろんな要素が出てくるんで、まさにこうサバイバル要素が出てくるんで、そこがやっぱ楽しいってことですかね。
そうですね、そこら辺ですね。単純に走るだけだとそこまで速くないんで、でも長くなると戦いようが出てくるんで、そこが面白いかなというのはありますね。
うん、なんかちなみにトルデジアン、これはどんなきっかけで出ることになったんですか？
元々は、主催者というかイタリアの観光協会の人が東京でこういう大会があるっていうなんかプレゼンみたいなのがあって、それ見に行って知って、で日本人も何人か知り合いが出たとかいう話を聞いて、で面白そうだなっていうので申し込んで出てみたっていう、申し込んでというか、まあ、出てみたっていう感じですかね。
なんか自分もなんかあの当時330キロぐらいで2万みたいな、2万超えみたいなのはすごく衝撃的でよく覚えてますね。うん、その時も真っ先に食いついてっていう感じですか？
そうですね。その前の年にその TGR に出てたんで、うん、その次に何しようかなっていうところで、うん、で、あのヨーロッパアルプスで、で、まあ、UTMB もそれまで出てたんで、まあ、次はないってところで、そうだなっていうところ
ですかね。TGR の練習したってことは、ある程度こうやっぱ100マイル以上の長い距離も踏んだ経験があってということで、実際に初めてトルジェデジャン走った時の前の最長距離っていうのはどのぐらいでしたか？
今もなんですけど、練習としてはまとめて何百キロとかそういうのはほとんどやらなくて、
うん、
まあ、アルプスとかで1泊とか2泊であのファストパッキング のゼルトとか背負って、
うん、
で1日10時間ぐらい動いて1泊して、また翌日も1日10時間ぐらい動いてとか、そういうような感じなんで、アルプスになるとアップダウンが激しいんで、距離で言うと1日50キロも行けばいいとこかなっていうところなんで、まあ2日で100キロ行くか行かないかなっていうところじゃないですかね。
アルプスの50キロ結構ね、タフですよね。タフの50キロとまたちょっと違うっていうか、全然アルプスって、なんだろう、僕初めてアルプス行った時に、やっぱその地元の青梅とか高尾とか奥多摩の地図に慣れていて、大体ここから、ここの5キロぐらいだったら、このぐらい進めるかなっていうのも、このアルプス行くと、やっぱその2倍ぐらいかかったり、やっぱスケールが大きいんで、距離は同じでもやっぱり累積が違うんで、まあ、普段から、小野さんの場合はそうやった練習を、まあ、1日に50キロアルプス走ったら結構長いと思うんですけど、まあ、それ以上は走らず、こう、 1日、2日、3日みたいな形で、やっぱり昔からそういったあのアドベンチャー的なことを練習に取り入れたって感じですかね。
そうですね。まあ練習というか、単純にそういう行動で楽しいなっていうところで、遊びの延長にが練習になってて、それがレースにつながってるって感じですかね。
どうでした？あの初めてトルデジアン出た時のその感じというか、まあ実際に8位こいこいってきてるんで、ほぼもうトップ10の中でやってるんですけど、どんな感じでした？この世界と自分と、あと今までのこの経験値をぶつけてみたいな、そこら辺とか。
そうですね。まあ、何ですかね。初めて出る大会っていうのが、やっぱなんか、一番何も考えなくて、結果も良くて楽しめてる感じで、まあ、トルデジアンも同じで、一番最初の時は全然わかんなかったんですけども、タイムで言うと一番、まあ、順位は8位だったんですけども、タイムで言うと一番良かった年で、で、まあ、コンディションも、まあ、毎年結構厳しいですけども、コンディションも、その年もまあまあ厳しくて、で、全く何もわからぬまま、やってたら気づいたら8位だったって感じですかね。
ああ、なるほど。その次の年っていうのはやっぱりあの、まあ、5位だったんですけど、やっぱり8位より高いとこみたいな形で臨んだのか、単純にもうあの景色もいいし、大会のコミュニティもいいし、雰囲気もいいし、やっぱもう一回走ってみたいっていうのとか、どんな理由で走ったんですか？
でもやっぱもう一回走ってみたいっていう方が大きかったですね。
やっぱり走ってる方は苦しいですよね。
そうですね。3回4回になってくるとちょっと順位とか考えてあんま良くないですけどね。
また帰りたいっていう理由っていうのは何ですか？やっぱ景色、なんかあのすごい景色の中でも走りますよね。僕はあのヨーロッパで戦う、まあ、走ったことはないんですけど。
そうですね。景色はすごいですし、あと何ですかね、あの雰囲気ですかね。文化というか向こうの人がすごい、そういう競技というか山をみんな愛していて、もう応援とかも素晴らしいですし、エギドとか山小屋とかもすごい手厚くて、もうここになんかずっと楽しいですね。まあ厳しいんですけど楽しいですね。
トルデジアン、エイドによってはライフベースというような、ちょっと仮眠取れたりとか、そういう、まあ、俗に言う大エイドに近いようなものも点在すると思うんですけれども、小野さんはサポートつけたりとか、ちなみにされたりとか してるんですか、海外の大会で。
いや、基本的にはつけてないですね、うん、たまたま知り合いのサポートとかが近くにいたら、ちょっと手伝ってもらったりとかいうのはありますけど、うんうん、コースずっと通して、計画立ててお願いしてとかは、全くやったことがないですね。
それはトルデグレーシャー6日弱に及ぶ大会でも、やはり
そうですね、うん、去年のもなしで行ったんですけど、さすがにそれは欲しかったですね。周りが結構みんなサポートがついてるんで、
うん、あ、そうなんですね、なるほど、なるほど。
それでグレーシアの方は、うん、その大エイドが、うん、420キロで、何個だ、3つぐらいしかなくて、はい、なのでデポバッグとかも最初のデポバッグが100マイルとか、うん、なんでシューズ交換ができないとかなんで、
やばいな。
サポートついてる人は途中の山小屋とかで靴交換してたりとかするんで、うん、ちょっと羨ましいと思いましたね。
トムさん100マイルで初めてのエイドですよ。
まあ一応ちっちゃいエイドはありますけど。
うん、
ちっちゃいエイドにちなみに何があるんですか？水だけとか。
普通の山小屋とかなんで、あの、うん、食べ物とかもいろいろあるんですけども、うん、デポがないんで、着替えとか靴の交換ができないんで。
うんうん、そうですね、100マイル走ったら、さすがに靴ぐらいは買いたいとか、靴下ぐらいは買いたいとか、なんかありますよね、やっぱ。そんなに長いと、うん。僕でもレース後にやっぱ風呂とか入りたい、入りたいと思いますからね。
ちなみに2019年、そのトルデグレーシャー、このちょっと大会がやっぱり記憶にも新しいところになってしまって、ここの大会、ちょっと質問多くなってしまうんですけど、
はい、
小野さん、この大会、ザックは何リッターのもので？
ザックは何リッターなんですかね、うん、ちょっとアンサー4のフォーカスライトをさらに一回り大きく、うん、 てもらって、特別に作ってもらって、
1
リッターから10リッターぐらいじゃないかなと思うんですけども。
小さいな。それで、最初の100マイル走ってから、やっとエイドっていう話でしょ。
そうですね。まあ、途中、まあ、2、30キロ沖ぐらいには、あの山小屋みたいなのありますけども、
うん、
そこでやっぱ寝るんですか？何時間ぐらいこうそんな行動すると寝るんですか？
1日2時間ぐらいずつでしたね。
1日2時間
だから、そうですね、それぐらいだったから。
それはもう競技してる中では足りるレベルというか、もうちょっと寝たかったとか、もうちょっと寝たらパフォーマンス上がったとか、やっぱりもうちょっと削った方がタイム縮まるとか、そこら辺はどう？2時間。
多分個人的にはそれがベスト、あのタイムを狙うんだったらベストな時間かなとは思いますね。それ以上当然寝たいは寝たいですけど、うん、寝てる間は進まないですし、寝ないとさすがにパフォーマンス維持できないんで、うん、2時間ぐらいがちょうどいいとこかなっていうところですね。
ちなみに、あ、どうぞどうぞ。
2時間って、5日間費やされたわけですけど、5日間と、まあ、十何時間っていうのを、費やされたわけですけど、合計して10時間ですからね。
途中そこまで寝てない日もあるので、うん、合計だったら8時間とかぐらいだったような気がしますね。
寝てないって、寝てないじゃないですかそれ、ほぼ。
まあ、でも意外と動けるもんですね。
これなんかこう、まあ、ウルトラとか100マイルもやってきたりして、そしてこういう長い距離をやってるんだけど、実際にこう人間が何時間経てばこう寝ないとパフォーマンスが下がるみたいな分岐みたいなのってあるんですか？
個人的には30とか36とかぐらいじゃないかなと思うんですけど、うん、40までいっちゃうとちょっと厳しいですよね。
あ、じゃあもう36みたいな、こうスイートゴールデンタイムをしっかり、それ以上いくんだったらもう1回寝て、もう30分なり、まあ、20分なり1時間なり寝てやった方が結果的にっていうこと
と思いますけど、まあそれは人の特性とかもあると思うんで、うん、なんとも言えないですけども。
夜は強い方か弱い方っていうと、どういう部類になるんですか、その仲間の中では、その超ウルトラの中では。
夜自体は結構なんか非日常的で、結構目覚めていい感じなんですけど、一番厳しいのはやっぱ明け方ですよね。4時、5時ぐらいが究極に眠くなるんで、その時間帯に動けるようにするには、まあ、夜の1時ぐらいにその2時間、1時前後に2時間ぐらい寝れると、まあ、そのままで日が昇れば結構目覚めてきて動けたりとかするんで、うん、いう感じかなと思いますね。
なんか寝るのってこう計画的にできないというか、
そうですね。
なんかこう練習だと、あ、じゃあ、あの24時間経ったら眠くなったら寝ようと思ってもそこが、超風が強いところだからここは進まなきゃいけないみたいな。でも実際にこう30時間経ったらエイドには着いたけど、実はそんな眠くなくちょっと目が覚めた時間帯だったみたいな。でもなんかこう今度40時間超えると、あ、寝やすい場所だな、でもこうライバルと接ってるからこう寝るべきじゃないのかなとかね、いろんなシチュエーションって多分あると思うんですけど、その2時間っていうのはどういうタイミングで寝てるんですか？
眠さの限界が来たところでなんとか粘って次の小屋とかまで行ってすぐ寝るって感じですかね。あの、着いてからなんかいろいろやってる時間とかはほとんどなくて、もうそのまま着いたらすぐ寝るぐらいな感じで、で、起きてちょっと補給して出てくるとか、そんな感じ。
なるほど。なんか普通だとなんか最初着いたら食べてで寝るみたいなイメージだけど、もう普通にもうそのプライオリティだからもう寝てからで、そして食べるっていうような、
ね、まあ状況によってですね、うん、そこまで本当に究極じゃなければちょっとだけ食べてすぐ寝るとかはありますけど、
うん、実際に寝る環境っていうのはエイド入ると結構なんだろう寝やすい、なんか部屋があったりとか、コットがあったりとか、どんな感じなんですか？
そうですね、トレデージャーとかトレデージャーだと、山小屋の本当の、なんですかね、ベッドみたいなところでちゃんと寝れるんで、すごい快適に寝れますね。うん、
逆にそれで2時間で目覚められますね。
一応トルデジアンの方だと、うん、あのスタッフに何時間って言っとくと起こしてくれたりとかするんですよね。
起こしてくれる。おお、そうですね。
素晴らしいシステムなんで。グラシアの方はなんか制限時間がないんで起きないと起こしてくれないんですけど、うん、結構やっぱレース中なんでちょっとは気が張ってるのか意外と起きれますね。
すごいな。それで5日間とかやれるんだもんな。あのちなみに TJR もやっぱり、5日間、6日間っていう長丁場になるかと思うんですけれども、
はい、
まあ、山小屋は、まあ、避難小屋みたいなところは、なんか使うにせよ、基本、野営ですよね。
そうですね、うん、なので、同じ睡眠でも全然質が違って、
そう思います。う
ん、はい、TJR の方は、眠さをなんとかするための睡眠であって、で、トルデジアンとかの方であれば、うん、眠さプラス回復も期待できるかなっていうのはあるんで、
ちょっとプランニングが変わってくるかもしれない。逆に言うと、日本のアルプスだと、回復は期待できないっていう話
です。回復はほとんど期待できないと思ってますね、あれは。寝るための道具も、ペラペラのマットとかなんで。
ですよね。エクストリームすぎだろっていうね。
なんか眠さの話だけで、これ1本ぐらい収録できそうです
よね。言えてる。
なんかやっぱり長くなるほど長くなるほど、やっぱ寝なきゃいけないっていう要素が出てくるんで、それをまたレースね、トルデジとあの TGR の中でもその眠さの質みたいなのもあるし、これ面白いですね、これも聞いてて。なんかもう、小野くんがあれに見えてきましたね、なんかこう、眠り博士みたいな。眠り専門家みたいな。この究極行った時の、こうやったらいいですよみたいな、本当に専門家ですね。
いや難しいですね、眠りは。
普段の日常生活で睡眠 何か心がけられてることとかあったりするんですか？ちなみに。
いえ、普段は全然ないですね。
ちなみに何時間ぐらいで大体？
普段は6時間とか普通ですね。
ああ普通だ。
はい。
そうなんですね。これまでその日をまたぐ長い超超長距離、まあ、超超長時間の活動で、なんか専門家的に印象に残ってるちょっと事故とかハプニングとかってなんかありますでしょうかね。
意外とあんまりないですね。もう眠い、難しいですね。意外とハプニングみたいなのはなくて、なんだかんだで限界まで行動し続けないで、その前に寝ちゃうんで、意外と、まあ、幻聴とかはありますけど、幻覚は、まあ、見えてはいるものの、ああ、石だけど何に見えてるなっていう、把握してる範囲の幻覚なんで、うん、安全にやばい状態まで行ったことはほとんどないですね。
幻覚にもレベルがあるんですね。
幻
覚は幻覚だと思ったんですけどね。
幻覚見てまだやばくないなって意味が分かんない
です。ちょっと分かんなかったですね、今ね。すごいなって、やっぱり上には上がやっぱいますね。
上には上がいますよ、うん、本当に。
まあ、はい。幻聴だとどんなことを聞いたりするんですか、幻聴。
幻聴だと川の音がなんか音楽に聞こえたりとかは結構ありますよね。
ちなみにどんな音楽に聞こえる
のか。TJR の時とかそんなのがありましたけど、何の音楽だったかちょっと忘れちゃいましたけど。
ああ、なんかリズムっぽいような音に聞こえる。
そうですね。
ああ、でも面白いですね。自分、そうですね。補給とか実際そんだけ長いと、まあどんなものを食べるっていうのはすごい気になりますけどね。気持ち悪くなったりしないんですか？
結構強い方ですけど、今回というか、結構トルデジアンとかトルデグラシアは結構内臓トラブルは起こってますけど、長くなってくると後半意外とそこまで食べれてなくても動けるよう、逆に動けるようになってくるような感じがあって、まあ、眠さとかも含めてなんか長い方がアジャストできていくような感じはありますね。
短いよりも、じゃあ100マイルよりも長い方が胃腸のトラブルが少ない。
そうですね。まあペースとかもそこまで速くないっていうのはあるかもしれないですけども、うん、まあ食べれない中で食べれるものを探してなんとか対処するって感じですかね。もともとこれっていうのはもう最初からは決めないで、いろいろ選択肢は持ってて、でエイドとかにあるものもいろいろ試してみて、 いけそうなものでつないでいくっていう感じですかね。
必ずなんか日本から持っていくものっていうのはじゃあないっていうことですか。
いや、いろいろ考えて考えていろいろ持っていくんですけど、だいたい使わずに持って帰ってきます、
ね、例えばその例で言うと何を持ってってこう使わなかったみたいな。
カレー飯とか、あの、そばの、そばつゆの、粉末のそばつゆとか。
粉末のそばつゆあります
ね。ビールとかも大量に持ってったりとか、ありますけど、うん、半分も使わないですね。3分の1ぐらい使えばいいとかですね。
逆にこれだけは絶対使う、外せないっていうようなものって、まあ、補給食、ギアともに。
何ですかね。なんか、毎回変わってくるんで、特にこれってのはないかなのはありますけど。
なるほど、なるほど。いやー、ともさん、まあ、ちょっとね、なかなか普段聞けない話で、尽きないですけど、
そうですね。
どうですかね、大野選手の、
うん、
ちょっと次というか近いところでなんか目標にされてるような、なんか今後のさらなるチャレンジっていうとどういうのを、
そうですね、
うん、予定されてるってありますか。
まあ今年のレースもね、結構中止になるなりましたし、なりそうなものもあるし、なんだろう、こうよくわからないっていうような状態のが続くので、そこの時のやっぱりまあ、次、中止になるかならないかわからないレースとか、あと来年のレースがもし決まってたりとか、そこら辺ちょっと聞いてみたいですね。
うん、そうですね、今年はちょっといろいろ中止とかが多いんですけども、まあ、開催されるかわかんないですけども、一応 TJR を久しぶりに目指そうかなとは思ってます。で、来年とかはまだ特に決まってないですけども、子供が今、2歳7ヶ月ぐらいなので、もうちょっとか、2歳9ヶ月ぐらいなんで、小学校に入る前の年ぐらいにトルデジアに連れてって、おんぶしてゴールしたいなっていうのは。
いいな
ぁ。いいですね。
なるほど。
思ってます。なんで、うん、ここまでは続けるのか、まあ休んでてもそこは行きたいなと思ってます。
なるほど、なるほど。小野さん、ちょっと、まあ、このね、まあ、外出自粛、ね、なかなか大会も、ちょっと絵に描けないような、このタイミングではありますけど、逆に このタイミング、なんか例えば屋内とか、日常、なんかこんな、最近こんなトレーニング始めてみましたみたいなものとかってあったりしますか。
そうですね、まあ、なかなか外出るのも。はばかれるところなんで、まあ、バランスとかは結構トレイルとか走るに重要だと思うんで、バランスボードとかに乗ったりとか、あとは家の中でスピンバイクを漕いでみたりとか、
という
ところですかね。
ズイフトに接続してみたりとか、そんな感じ。
いや、まだ繋いでないですね。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。トモさん、どうですか。
うん、
ちょっと、
そうですね、うん、まあ、年内のレースも終わったので、まあまあ、TGR やるかわからないけど、まあ、そこがモチベーションと、でも、まあ、実際見えない部分あるんですけど、まあ、来年のトルデジャンっていうのが大きな、まあ、やるとして来年なんで、そうなった時の今からその来年のトルデジに向けての練習、結構、まあ、期間あるっちゃあるので、ですけど、まあ、どんなことを普段こうやってます、ここ最近のトレーニングだったり、あとどんな感じにこう迎えたいのか、やっぱり結果も8-5-5ってきてるんで、さらに上を目指すためには、おそらく5位になったってことは1位がどんだけ速いかっていうのも分かるし、で周りの選手もどんだけ強いかっていうのも把握してて、またさらにその人たちがレベルアップしたら自分もやっぱレベルアップしなきゃいけないんで、そこら辺を含めて、もしトルデジアン来年こう出るとしたらど
うか。そうですね、普段のトレーニングもあまりランニングだけとかトレイルを走るだけにこだわってなくて、冬場とかはほとんど走らないで山岳スキーやったりとか、スノーボードで滑ったりとか、まあ、あとは アドベンチャーレースとかの関係でマウンテンバイク乗ったりとか、まあいろいろ体使うことで走る以外の体の使い方とかで習得できるところが大きいのかなっていうのがあって、そういうのが引き出しの多さが多分長い距離になった時のなんかあった時のトラブルの対処とかにうまくつながってんのかなっていうのもあるので、まあ今後も多分いろいろやりながら、まあ目標レースに向かってまあ3ヶ月ぐらいかけて徐々に仕上げていくような感じになるのかなとは思います。
ちょっと技術的なところで1点だけ質問したいのが、なんか小野くんってめちゃくちゃこう歩くのが早い、もう本当にジョグ、一般の人がジョグするぐらいのスピードで歩くっていうのを聞いたことがあるんですけど、ちょっとこの情報が間違いなければ、これはなんかその早い歩きをするためにこんなことを意識して普段トレーニングしてるとか、そうなるためにのなんかトレーニングとかしてたりするんですか？
いや、特にしてなくて、普段の歩き方は結構ダラダラしてて、スイッチを入れてちゃんと歩こうと思ったら速くなる感じですかね。でも山とかもう基本あんま走らないで歩きメインで行ってるんで、そこら辺もつながってるかもしれないですね。
あとひょっとしてクロカンスキーのやっぱり、経験っていうのがなんかそのパワーウォーク速いってなんか関係ありそうな気もしたりしますけど、
それは結構あるかもしれないね。うん、うん、あると思いますね。なんで、まあ、まあ、これからでも、大人になってからでも、クロカンとか、山岳スキーとか、全然始められると思うんで、そういうのやってみてもいいかなと思いますけど、まだやってない方とかいれば。
なるほど、なるほど。小野さん、ちょっと、なんか、ここに来てこの質問かっていう話になるんですけど、うん、この番組、ポッドキャスト100マイルズ、100タイムズって、聞いてくださったことってあります？
あ、ちょっとだけ。
そうなんですね。この番組のエンディングとか終盤に、ともさん、井原選手の、まあ、セオリーというか、まあ、これだけは、譲れないぞっていう、ちょっとまあ、信念みたいなものを、毎回聞かせてもらったりとかするんですけれども。今回は、ゲスト、小野さんセオリーっていうのを、聞かせてもらおうと考えてるんですけども、
難しいですね。そうですね、うん、いろいろと楽しむって感じですかね。
いろいろ楽しむ
出ましたよ、うん、いろいろと楽しむと。
この番組でも二度三度とこの楽しむっていう言葉出てきましたし、うん、練習の話とかね、うん、あと小野さんの、まあ、あのブログというかノート見させてもらってもやっぱりなんか楽しいトレーニングっていうコンセプトよりなんか遊びとして楽しむっていうのをコンセプトにされてるっていうのは読んでて感じましたけれども、そういうような理解でよろしいんでしょうかね。
そうですね、あまり練習っていう意識は全然ないですね。辛い練習もしたくないですし。
いいな、なるほどなるほど。
すごい深いですね、このいろいろと楽しむ、いろいろ楽しめるからやっぱりその長く なれば長くなるほどそのいろんな要素がやっぱり総合力が必要なので、いろんなことを楽しんでないともう進まないというか、解決できないこともあるので、例えばランだけやってても、やっぱり超ウルトラになってくると、別のやっぱ要素が出てくるんで、やっぱ他のランニングとは別にいろんなことを楽しんでやっていかないと、その総合力がなくなるというか、まあ、僕はそういう感じましたけどね、その、うん、とにかく楽しいことをね、たくさんやるという感じ。
でしょうかね、小野さん、そういう。
そうですね、そんな感じですね。
いやいやいやいや、幼いお子さんがいらっしゃるところ、夜にお時間いただきまして、本当にすみません、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今回はゲスト、小野正幸選手に、ご一緒いただきまして、小野正弘選手に、ごめんなさい、小野正弘選手、ご一緒いただきまして、お届けしてまいりましたけれども、またぜひ、ちょっとね、機会改めて、ね、ちょっと装備の話とか、パッキング技術とかコツとかそういったこととかも聞かせてもらえたらなと 思ったりしております。小野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてさて、ともさん。
はい。
番組冒頭でもお話ししましたけど、まあ、ポッドキャストアワードっていうなんか一つの大きなイベントもあったりとかしましたけれども、やはり、皆さん、ね、アップルのポッドキャストコーナー、スポーティファイのポッドキャストページ、そういったところで、レビューとか評価とか、引き続きお願いできれば嬉しいなと思っておりますし、Facebook のページで、メールを送れるようにもなってますので、ともさんへのお便りとか質問とか、いただけたら幸いかなと考えてますね。
そうですね。メールのお便りの方はどちらに送ればいいんですかね、ドミさん。
やはり Facebook の100マイルズ100タイムズページからメールを送れるようになってるっていうところが一番わかりやすいんじゃないでしょうかね。
そうですね。じゃあ何か、こんなことを聞いてみたいとかいうのがあれば、ぜひ、メッセージなり Facebook のところから送信という形で聞いていただければ、何かお答えできればいいですね、ドミさん。
よろしくお願いいたします。ポッドキャスト100マイルズ100タイムズ、今回は超超長距離を得意とする小野正弘選手、ゲストにお招きしてたっぷりとお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
It's not the end. The journey continues. Whenever you're ready. 100 miles, 100 times. This podcast program was brought to you by Answer 4.